先週は、特別伝道集会がありました、それぞれが役割を担ってくださって、無事に、素晴らしい、特伝になりましたことを感謝いたします。一昨日、夕方ですね、福岡空港に、見送りに行ってまいりました。9名の伝道チームの皆さんが教会の皆さんによろしくということでありました。先週月曜日、伝道チームの9名と私たち教会の5名とで、地域の伝道に励みました。のぞみが丘4丁目のところをですね、手分けして、3、4名のチームを作って、それぞれですね、の家を訪問をする形になりました。私は、タイの兄弟と、それから、韓国の姉妹、そして教会の名前言っていいですね、野毛姉妹です一緒に回りました。まあ、一軒一軒、インターホンのチャイムをして回ったわけですが、半分は、留守出られませんね。半分は留守かイルスか分かりませんが出られません。あとの半分は、こうやってね押しますと、何の用でしょうか筑紫の南のキリスト教会の牧師の岩橋と申しますが、今この辺を回っております、少し時間をいただけませんかっていうふうに言いますと、いいです結構です、そういう答えが返ってきます。まあ、そのようにしてこう一軒一軒回っていたわけですが、まあ、行き交う人にもこう声をかけていきました。大体半分、いや、ほとんどの人が逃げ腰ですねチラシを渡そうとすると何かこう、騙されるのかもしれないといった、そういうこう感じで、半分腰が逃げておりました。まあ、聞いてくれる人もね、いたわけですけども、まあ、そのようにして何十件かこう回ったわけですが、まあ、あの以前チラシを2000枚こう巻くとですね、一人の方が教会に来てくださる、まあ、そういう反応があるというようなことを言われておりました。でそれから4000枚巻くと1人、まあ、それのように言われるようになって、最近では1万枚チラシを巻いたら1人というようなことを言ってる牧師もいます。なかなかチラシではですね、反応がありません。でもそしてこう結構ですって言われますけども、それではチラシを入れておきますので後で見落としておいてくださいというふうに言いますと、何かホッとしたような感じで、はい、分かりましたと、向こうではそういう声が返ってきました。まあそういうことで、私たちのその伝道チームは落胆していたでしょうか、しょげていたでしょうか。いいえ、伝道に燃えておりました、タイの40歳の兄弟は、まあ、一軒一軒、まあ、いわのぞみが丘のところはとてもこう街並みがきれいですね。広い道で一軒一軒、花が植えられて、まあ、このようなですね、花がたくさん植えられて、それを スマートフォンでこう写真を撮りながらですね、こう匂いを嗅ぎながら、そして、ニコニコしながら、まあ一家の人にはそういう笑顔で、対応しておりました。韓国の、姉妹はそのインターホンの前で一軒一軒お祈りを捧げていました。教会の姉妹は、霊に燃えておりました。まあこのように伝道に燃えていたわけですが、それは神の励ましを受けていたからです。私は伝道するとき次の御言葉に常に励まされます。恐るな、語れ、黙すな、我汝と共にあり、誰も汝を責めて損なうものなからん。この町には多くの我が民あり。まあ文語訳ですがね、ちょっと文語訳はこう入りやすいですからね。今日の聖書の箇所です。使徒行伝、18章9節10節のところですね。恐るな、恐れるな、黙るな、黙すな、語れ、励まされます。クリスチャンの兄弟姉妹、つまり、同路者に励まされ、励ましながらの伝道活動が、かくも喜びあるものかという思いで、久しぶりにそのような喜びの一日でありました。他のチームの4つチームがありましたから、それぞれですね、日本人が入って、多国籍の人たちと回ったわけですけども、皆さんそうであったと思います。同路者、同じく労するものと書きますね。ギリシャ語でスネルゴイと言います。主にあって働きを共にする同路者の意味です。バプテストの女性連合の標語でもあります。この、ね、世の光にこの標語としていつもこう書かれていますね。私たちは神の同路者である。1コリントの3章9節ですね。女性の同友会の方はもうそのことをね、皆さんご存知だと思います。私がその同路者、そのギリシャ語のスネルゴイという言葉を知ったのはクリスチャンになるずっと前でした。知人が設計事務所を立ち上げました。その事務所の名前がスネルゴイ建築研究所という名前でした。スネルゴイ、スネル、ひにくれるスネル、ようわからんスネルゴイ、恋がひにくれるわからんなって、おいおい、もうちょっとわかりやすい名前つけろよ、まあ、そのように言った覚えがあります。私はクリスチャンになって主にある兄弟姉妹と働きを共にするようになって、この同路者、スネルゴイという言葉がだんだんと好きになってまいりました。ここにおられる兄弟姉妹、皆さん同路者です。スネルゴイです。今日の聖書の箇所、先ほど指揮者に読んでいただきました。一節から四節前半のところを、現代訳で読みます。その後パウロはアテネを去って南のコリントへ行った。そこでアクラという ポント生まれのユダヤ人とその妻プリスキラに出会った。ローマ帝国の皇帝クラウディオンはすべてのユダヤ人にローマから退去するようにとの追放令を出したので、最近イタリアからコリントに移ってきたのである。パウロは彼らの家に同居し、そこで一緒に天幕作りをした。パウロは安息日になると街道へ行き、そこでユダヤ人にもギリシャ人にも救いの福音を語った。アテネを去ったパウロは、コリントに着きます。アテネから、コリントというのは70キロぐらいの距離ですね、そんなに遠くないアテネのこの南側のところに、コリントはあります。70キロぐらい、70キロって言ったらここから北九州黒崎ぐらいでしょうかね、そういうところに、パウロは着きます。道路者たちと離れたパウロは福音の働きを続けるために、経済的な問題を解決しなければなりませんでした。食っていくためにお金が必要でした。ちょうどそのような時、神様がアクラとプリスキラに会わせてくださいました。神様が備えてくださっていたのです。彼らはすでにイエス様を受け入れた人たちでした。クリスチャンになっていました。パウロと同様に天幕を作る仕事をしていました。天幕というのは私たち日本人にはなかなかこう身近なものではありませんのでピンときませんね。天幕というのは遊牧民、羊飼い、兵士たちに用いられた、移動できる住居のことで、ヤギの毛で編んだ、そのようなこう布といいますかね、それを、外側にこう張ったものですが、9本のこう柱があって3本3本3本ですね、で一番高いところは、2メーターぐらいだったと言われています。2メーターですから、これぐらいですかね、この印があるところ、それぐらい、普通の家の天井は2メーター40センチとか50センチぐらいですから、もう2メーター低いですよね。そういうところで、部屋が2つあって、手前の部屋が客室兼用の男性の部屋、奥の部屋が女性の部屋があったと言われています。もう3000年くらい前、聖書の時代、3000年くらい前から旗織り機があって、そのヤギの毛を編んでですね、いたということが、最近の発掘によって、そんな昔から旗織り機があったということが、証明されています。パウロは天幕作りとして、天幕を作る人として、知られていますが、彼の郷里タルソがヤギの毛の生産地としてよく知られた場所であり、若い時にこの職業を身につけたものと思われます。このようにしてパウロは彼らの家に住み、一緒に仕事をしながら福音の働きを続けることができました。また彼らのとの信仰の交わりはパウロにとって大きな力となりました。神様は私たちのために信仰の道路者を備え送ってくださいます。道路者とともにお互いの弱い部分を補い合い、強い部分がより強められるときに、さらに 大きな御業が起こります。私はこれまで何度も明かしてまいりましたが、17年前に会社を成立するために自己破産手続きをしました。まあ、皆さんは自己破産経験した方は多分ないと思いますが、その自己破産手続きをして分かったことがたくさんありますが、まあ、この経験を集約すると、これは私の信仰の成長のための神様の備えだったということが今でははっきり分かります。この手続き中はですね、債権者がたくさんいるわけですが、債権者と会わないために会ってはいけない。会うといろいろこう情が移ってですね、その人に特別にこう自分の財産を払ったりということがありますので、弁護士が会わないようにということは家を出なければなりません。それで2人の子供、上の長女は、もう社会人になっておりました。社会に出ても3年ですから。そして下の子が大学3年でした。まあ、当時大野城に親の家がありましたから、そこに、しばらく預けるという形で、さて私と連れ合いはどこに移ろうか、ちょっと不安がありました。でもそのことを迷う間もなく、教会の兄弟姉妹が、次のように言ってくれました。私の家にいらっしゃい、2階が空いてるから共に、共同生活をしようよ、このように言ってくれました。とてもこう不安な状況のところ時期でしたから、励まされました。しかし実際はそこの家に移ったのではありません。その時に私たちにとって別の環境が用意されておりました。まあ、その家は、韓国の宣教師が家族と共に住んでおりました。その家自体は、大学の先生教授の持ち家で、クリスチャンですね、その方がその韓国の宣教師に課されて、いた家でした。そこに私たちは行くことに、一部屋を一緒に生活するようになりました。神様からの、私たち夫婦の困難の時期にあって、神様からの最善のそういう環境と道路者が備えられていました。朝起きるとすぐ韓国の宣教師と祈りですね、祈りをします。テレビも新聞も、この世の雑音は何も入ってきません。そして食事をとります。また祈りです。それが終わると、10畳ぐらいの部屋にですね、その、キリスト関係の、キリスト教関係の本がですね、図書館のようにたくさんありました。信仰に飢えていた私はもうそれを貪るように読みました。そういう、自己破産手続きしますと、自己破産っていうのはですね破産手続きをして、それから一月ぐらいして破産決定ということになるんですね。破産、ある程度ちゃんとこう資産とかそういうものがないと破産が決定できないんですね。 破産して、裁判所がそれを認めて財産をこれから処分するといういろんなことを考えて破産決定ということになります。そしてそれから、債権者集会、債権者会議って、まあ、一般的に言われますが、そういう私の場合は、福岡高等裁判所の一番広い部屋で、その集会が行われてその前に立つわけですね。それから財産の処分に立ち会います。もうそういうことはもうとても不安緊張を強いられます。ですがそのような環境が与えられていましたので常にこう祈りながらありました。ですからもう全く不安があったんですけども、スムーズにことが進んでいきました。毎日がこう、心平安のもとに進んでいきました。神様がそのようなこう環境を備えてくださった。そして連れ合いはと言いますと、そこの宣教師の娘さんが九大の大学院に入るということで日本語はできない、日本語の教師が必要とされていました。そこに連れ合いは用いられました。神様が全てですねこう備えてくださっていました。神様は無駄なく整え用いてくださいました。まあおそらくそういうことがなかったらもう一人で不安におののいていたに違いありません。後半の部分です。5節から11節を、同じく現代訳で読みますので聞いていてください。シラスとテモテがマケドニア地方から来てからは、彼らがマケドニア地方の教会から受けた献金によって福音を述べ伝えることに専念することができ、イエスがキリスト救い主であることをユダヤ人たちに述べ伝えた。ところが彼らが反抗しイエスを罵ると、パウロは服を振り払って彼らとは全く関係がないことをはっきりと表明し、こう言った。あなた方は自分のせいで滅びることになるのですぞ。私のせいではない。これからは異邦人を教えることにしましょう。彼はそこを去り、神を恐れるテデオ・ユストという異邦人の家に行った。その家は街道のすぐ隣にあった。街道管理人クリスポは全家族そろって主を信じた。多くのコリントの人々も聞いて信じ、バプテスマを受けた。ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう仰せられた。恐れることはない。キリストの福音を語り続けなさい。やめてはいけません。私はいつもあなたと共にいる。誰もあなたを襲って危害を加えることはありません。この町には私を信じる人が大勢います。パウロは1年半この町にいて、彼らの間でキリストの福音を語り続けた。以上です。シラスとテモテはテサロニケの教会の良い知らせをパウロに伝え、ピリピの教会が送った支援金も携えてまいりました。神様はこれらのすべてのことを通してパウロを励まされたので、パウロは御言葉に捉えられて積極的に福音を伝えることができました。依然としてユダヤ人たちの妨害がありましたが、神様は働きの身を通してパウロを励まされました。主はユストの家で集まれるように導かれ、街道管理人クリスポの一家と多くのコリントの人々がイエスを受け入れるようにしてくださいました。 また幻を通してこれからも大胆に福音を述べ伝えるようにとパウロを励まし、パウロを守ると約束されました。神様は使命を担う人々を励まし守ってくださるお方です。私たちは道路者として、スネルゴイとして誰を励まし慰めることができるでしょうか。信仰は関連ではなく、頭で考えることではなく、実際的で具体的でなければなりません。家庭では柔和を、他人には謙遜を、不幸な者には同情を、悪い者には抵抗を、祝福を受けた者には祝いの言葉を、過ちを悔いる者には許しを与えることが信仰です。私たちは御言葉を必要としている人々のところに持っていく伝道者です。そして私たちの労苦によって神の栄光が表されます。お祈りいたします。パウロは福音を伝える中で苦難もありましたが、コリントで伝道するとき、神が備えられた実を得ることができました。苦難を祝福に、挫折を希望に変えられる神様を賛美します。どうか私たち一人一人が福音の摂理と真理を伝えるものとなれますように導いてください。この日の聖書の解き明かしを感謝して、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。